皆さんこんにちは。結婚相談所ヒロイン婚活塾ナコードで心理カウンセラーの渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしていきます。はい、今日もね、前半は僕自身の、今週の気づきだったり、自分らしく生きるとねいうところに関する、学びのねシェアをさせていただきながら、皆さんからいただいたレターにもねお答えしていければと思います。ぜひ最後までお付き合いください。ちなみにねちょっとなんか声というかこうざわざわ音がもしかしたら入ってるかもしれないです。天気がねすごくカラッと晴れて今日はねいい天気で、外で遊んでいる子供たちのね声がこう家の中まで入ってきてるんですけど、ほんまはね収録するときに窓を閉めてねそういう、騒音まあえて言うと騒音が、配信に乗らないようにねすべきなんでしょうけど、まあ、風も気持ちいいし、まあ多少入ってもいいかと思って窓を開けたまんま収録しております。はい、なんかね気温はぼちぼち高く上がってきてるんですけど、湿度がねそんなに高くないから過ごしやすいですよね。これぐらい夏とかねこれぐらいやったら嬉しいのになっていうの思うんですけど、確か日本の夏はもうちょっと暑かったはず。はい、このエアコンなしでねギリギリ過ごせそうな今がね一番ちょうどいいんですけど、はい、まあそんなねちょうど良さも味わいたいので窓を開けてね多少子供たちの声が聞こえてるかもしんないですが、このままね続けていけたらと思います。はい、で僕自身はですね、まあ今週もまあ研修というかその心理学やらいろいろもね学んだりしている方でもまあ引き続き頑張ってて、それがねちょっと一段落ついたかなというところもあって、自分的にはねまたいろいろ学ばせてもらってね、ありがたい環境にいさせてもらいました。でそれとはねあんま関係ないっちゃないけど、あるっちゃあるというかないっちゃないんですけど、今月意識したいこと、今月というか6月末ぐらいまで、個人的にちょっと意識してみようと思っているのが感謝なんですよね。感謝、はい、まあありがとうですよね。感謝の気持ち、これを感謝することと、あとは感謝されること、感謝という気持ちを受け取ることっていうこの二つ、自分が感謝する方と感謝される方ってありますよね。感謝ってこの二つをこう意識して、過ごしてみようっていうのでやってて、であるねそこを一緒に学んでる仲間のまあ、シェアがなんかすごく印象的というか、そうかってなんか衝撃やったんですけど、衝撃やったからぜひ話したくて、でまあ内容はねちょっとぼかしながら言うんですけど、その赤ちゃんってなんつうかな可愛いじゃないですか、可愛いじゃないですかというか、まあその特に自分の我が子やったら、可愛かったり愛しかったり、まあいろんなね気持ちがあると思うんですが、でね赤ちゃんってその大人なしにはっていうの、お母さんなしには、育てのね親がいないと生きていけないぐらいの存在ですよね。ご飯も一人で食べられへん、うんちも一人でできひん、まあできるけどそのね交換したりとかね、清潔に保てないとかね、まあ、手がねかかる存在ですよ。なので赤ちゃんと、まあ、ここでお母さんとしましょうか。お母さんと赤ちゃんの関係って、お母さんが赤ちゃんを愛する。お母ちゃんで、お母さんと赤ちゃんが混ざってお母ちゃんになってもらったんですけど、お母さんが、赤ちゃんを愛する、お母さんが赤ちゃんのお世話をするっていう、なんか、そういう、まあ、一方通行は言い過ぎですけど、お母さんが赤ちゃんに与えるみたいな関係のように見えてたんですけど、そうだと思ってたんですけど、その子育ても今まさにしている、人のシェアで、赤ちゃんに愛されてるのを感じるっていうことを教えてくれたんですよ。 その方お母さんで赤ちゃんを愛しているのはもちろんそうなんだけど、実は赤ちゃんからお母さんは愛されてるっていうのを聞いて、そっかと思って、確かになんかよく考えたらそうというか、なんとなく赤ちゃんを愛する、赤ちゃんに与えるって思ってたけど、赤ちゃんが与えてくれてるんや、赤ちゃんが愛してくれてるんやって思うとちょっと新鮮で、なんかびっくりだったんですよね。だって赤ちゃんってまあ何もしてくれないですよ言ってしまえば、あの自分で、さっきも言ったけど自分でね、ミルクも飲まれへん、おむつも替えられへん、服も着替えられへんし、寝ることすらね自分でできひんかったり、もうなんか何してあれしてほしいこれしてほしいもうわからんから泣くしかできひんし、何か赤ちゃんが自分でしてくれるとかね、お母さんいつもありがとうとか言ってくれるわけでもないし、あの今日は疲れてると思うから早寝ときますねとかね、そういう配慮してくれるわけでもないけど、愛してくれてるんやってお母さんのことをね。でこの考え方素敵やなと思って、まあ、なんでかっていうと、愛するだけじゃなくて、っていうか愛することによって愛されてるんだっていう気づき、なんか報われるというか満たされるというか、よかったねって思うんですよね。でそう考えると、なんか取りこぼしてた愛情とか人の思いとかありそうだなって僕自身も振り返って思ったんですよね。僕も誰かを愛するとか、誰かに、なんていうかな、誰かの役に、役に立つとちょっとちゃうか、まあ誰かの力になったりね、することで自分も力をもらってるんだとか、自分も愛情をもらってるんだって思えると、あ、なんかそっちの世界の方がなんかいいなって思ったんですよその愛が循環している世界っていうのが、その方が、なんかより幸せそうって感じた。まあでも本当そうなんですよね。こう赤ちゃんを愛することができるってことは、愛させてくれる赤ちゃんがいるわけで、応えてくれる赤ちゃんがいるわけで、応えてくれてるっていうのは、つまり赤ちゃんもお母さんやお父さんのことを愛してくれてるっていう、必要としてくれてるし、愛してくれてる、大切にしてくれてるっていうことなんやなーって思ったんですよね。っていうか、まあ愛するってそのなんか一方的ではないのかもしれないですね。愛する、愛される、愛されるがあるから愛することができるっていうのちょっと恐怖深い話、あの哲学っぽい話してるかもしれないですけど、これ与える人とか受け取る人っていうなんか明確な区切りがなくて、与えるとは受け取る、愛するとは愛されるであり、愛されるとは愛するであるみたいな、この双方向で循環している境界がない感じっていうのかな、なんか実は愛とはそうなのではないかとかね思ったり、まあ我が家でもね、あの子供はいないですけど、タソはいまして、猫ちゃんですけど、猫も、僕ら猫のことをお世話したりもしてますし、愛していると思ってたんですけど、猫ちゃんもうちらのこと愛してくれてるのって思うだけで、てかその意識でいるだけで、なんつうかな、より幸せが増す、なんか、あ、今もこうやって愛してくれてるのねとか思えるわけですよっていうね、まあそんな気づきというか学びがあり、でまあ感謝するをね意識して、感謝するも結構愛するとなんか近いニュアンスなのかなと思って、その感謝、なんていうの、見逃してる感謝、伝えてない感謝とかもいっぱいありそうだなっていうのと、感謝してもらうこと、感謝されることっていうのも結構受け取れてなかったり見逃したりしてそうだなみたいなのも感じて、自分がこう一日過ごす中でどれぐらい感謝することと感謝されることがあるんだろうっていうのをちょっと意識してやってます。ね、あ、前ね、ちょっとルーティーンでご紹介したかな。なんか感謝日記。今日の感謝を書いていくみたいな。なんか本もあって、友達に紹介してもらって読んだりもしたんですけど、まあ、いいなと思って。その一日で感じた感謝っていうのをこう、ちょっと味わいながら、ノートワークしていくみたいなのも、ちょっとまたね。この意識で1ヶ月やってみてるので、またねどんな感じやったかはお話ししてみようと思います。みんなもね、よかったら、 今日感じた感謝っていうのをね、ノートにね書き留めていくっていうのを一日の振り返りとかでねやってみて、その感謝で溢れてる人ってなんか良さそうですよね。良さそうって何がいいのかって感じですけど、この幸せそうだったり、なんか素敵そうじゃないですか。感謝に溢れて生きている人って。そう。だからなんか自分の中のその領域をね、目覚めさせてというか、大事にしながらね、生きていけるその意識づけのためにも感謝をね、ちょっと意識して、過ごしてみましょうというね、お話でした。はい。聞いていただいてね、ありがとうございます。というわけで、レターですね、リスナーの皆さん、鍋友の皆さんからいただいた、レターをね、ご紹介して、後半もね、進めていきたいと思います。はい、レターですね。大木さゆみさん、こんにちは。第690回で取り上げていただいた、ももです。すみません、知り合いのももさんではないです。そうですね、この前、レター紹介していただいて、ももさんで、なんかレターの内容も、なんか、知り合いの方かなとか思ってちょっと問いかけたんですけど、知り合いの方ではなかったです。答えていただいてありがとうございます。マイホームでしたよね。はい。ご出産したね、ばかりなんですけど、お家をね、急いで決めてしまって、まあ、後悔というか、良かったのかなというところで、悩んでいると。はい、いうことで、ご相談いただいてました。レターに戻りまして、大輝さんに土地を決められたことが素敵、後悔してもいいと言ってもらえて、なんか心が軽くなりました。ありがとうございました。よかったです。あと、普段から決めたことに対して後悔しちゃう思考の癖があるかもと言われて、ハッとしました。思い返してみると、まさにそうかもしれません。ついこの間も目的地に向かうとき、ナビ通りに向かったら、思ったより道が混んでいて、集合時間ギリギリになってしまいました。その時私は自分の記憶を信じて知っている別の道から行けばよかったと口に出しました。口に出してました。一人ごとでよかった、別の道から行けばよかったって口に出したんですかね。小さいことだけど、そういう思考の癖があるみたいです。大木さんに教えてもらえてよかった。言ってもらわなかったらずーっと気づかずに過ごしていたと思います。少し気にして過ごしてみます。なるべく思っても口にしない方がいいのかなと思ってしまうことも良くないんですかね。また意見もらえたら嬉しいです。最後に正直不動産私も大好きです。面白いですよね。ヤマピーもかっこいいし。映画も上映中らしいのでぜひ、ということで。ありがとうございます、ももさん。はい。まずこうしてね、レターいただいて、そして、僕のね、配信を受けて、まずね、その、思いとか、届けた言葉をね、受け取っていただいてありがとうございます。すごくね、嬉しいです。うん。で、思考の癖ね、後悔しちゃう癖があるかも。もしかしたらこれもっていうね、気づきもね、書いていただいてありがとうございます。すごくね、よく伝わってきます。そうですね。まあ、後悔、ありますよね。まあ、僕もありますしね、言うて。全然ありますよ。こういうこと言いながら、あん時こうやった、こうやった、うん、こうやったらどうなってたんやろうとかね。あん時こっちにしといたらよかったとかね、まあ、ありますよね。やっぱ何かを選ぶということは何かを選ばないということなんでね。その選んだ責任というか、その選んだ結果は自分が引き受けないといけないんでね。やっぱり迷う、大事な決断ほど迷うこともあるし、あの時こうやったらとかね、思ったりもします。でも、やっぱり選んだ道が正解なんでしょうね。いや、本当にね、タイムマシンとかがあって、あの時こっちやったらどうなったんやろとか、見に行けるもんなら見に行ってみたいですけどね。見に行ってみたいけど、それが叶わないから、もうわかんないですよね。もうわかんないから、もう今が最善と思うしかないですよね。結局、ね。まあ、それこそこの前からいろいろ生き方向き合って、いろんなこと喋りましたけど、僕が大事にしてる言葉の、塞翁が馬っていうね。中国の古事由来の、言葉がありますけど、採用が馬 これいつもなんかどういう発音したらいいとかあんま分かってないですけど、西欧が馬、西欧が馬、うん、まあ馬の話ですよね。まあももさんもね、ナビ通りに向かったら思ったより道が混んでいて集合時間ギリギリになってしまいましたなんですけど、そもそも間に合ってるのすごいですよね間に合ってよかったですねとは思うんですけど、知ってる別の道から行ったその先で何が起こるかわかんないですしね。あるいはナビ通りに行ってギリギリになったっていうこのエピソードがあったからこそ、僕の放送を受けて、あ、そういやこの前もこんなことあったって繋がれたかもしんないですしね。この出来事がなかったら、ん？私そんなところあったっけな？で終わってたかもしんないし。って考えるとこのギリギリエピソードはありがとうございますなのかもしれないとかね。もうなんか、いろいろ思うと、まあもうどれが正解不正解はわかんないですよね。もう人生、そういうもんというかね。なんかまあ面白いですよね。今が本当に最善なんやなーっていうのはね、思いますね。うん。だからまあ僕のアンサーとしては、そう思うようにはしてるかな。あ、もちろんね、しんどい時はしんどいとかね、何かを恨みたくなったら恨んでいいし、後悔したくなったらしていいんですよ。していいというか、もうそれが出てきてる以上、もうするしかないというかね。その、後悔、いやでもこれ後悔すべきじゃないとかね、いろいろ思ってることを抑えつけるのもしんどいんで、感じたことはそのままで OK なんですけど、まあ意識としては、もう今が最善っていう意識やったり、あとこれも前の放送でもお話ししたんですけど、その自由とは何かっていうので、選べる自由だと。この人生の意味を自分で意味付けできる自由だみたいなね、話もしたと思うんですけど、まあそれと同じく今この何ナビ通りに行ってギリギリになったっていうこの出来事を自分がどう引き受けるかっていうのは自分次第なんですよね。起きた出来事としてはナビ通りで、目的地に向かった、そして、ギリギリになったっていうのが事実なんですけど、それをどう受け取るか、どう捉えるか、そこからどうしていくか、これからどうするかっていうのは自分で決めれるので、自分で決める自由があるんでね。まあ、それをどう引き受けるかっていうところを大事にしているみたいな。ちょっと難しい言い方かもしれないですけど、僕の思いとしてはそういう感じですかね。まあだから一言で言うと、良かったことにしていくみたいなところかもしれないですね。後からね、良かったこと、選んだ選択を、選んだ道を良かったことにする。正解にしていく。自分なりの自分だけの正解にしていくっていう。その、出来事、これもなんかもう説明すると難しいんですけど、その、過去があるんじゃなくて、過去を思った今があるっていうのを、なんかその、あん時こうやったなーって思う時って、あん時こうやったらこうやのになって思ってる今があるわけなんで、その今を変えれば、過去も変わるわけですよ。だからその、なんやろ、集合時間ギリギリになって迷惑かけちゃったとか、あの時自分の決断を、自分の感覚を信じずにナビに任せたからこうなったんやって後悔してると、その過去の出来事は後悔とかできなかったっていうラベルの貼られた記憶かもしれないですけど、いやいや、ギリギリになったのは事実かもしれんけど、それがあったからこうやってこう後悔する自分の癖に気づけた、みたいな気づかせてくれてありがとうって思うと、ああ、あの時ギリギリで嫌な思いしてよかったなって思えるかもしんないですし、とかね。なんか、どうしたいかは後から決めれる。なんか後から良かったことにできますよ。まあそれもね、それができるのが、自由の一つだっていう、まあ、さっきの話ともつながるんですけどね。うん。っていうことを大事にしておりますし、はい。僕も、なんていうかな、改めて大事にね、していければいいなーっていうのを、ももさんのレターを、読ませてもらって感じました。はい。って感じかな。ちなみに正直不動産はやっぱり面白いですね。今シーズン2をね、見てるんですけど。ヤマピーってなんかもう永遠に歳取らないですね。なんか一生かっこいいというか。なんかね、ちょうどいいんですよ、ドラマとして。 で、なんでこんなちょうどよく面白いんかなと思ったんですけど、監督がのだめカンタービレの監督みたいですね。なんか、のだめっぽさも確かに感じる。のだめっぽさ。まあ、そうそう。それぐらいのなんかその、適度なコメディ感と、なんか恋愛、ラブコメ感と、なんか、この作品のテーマ、今回不動産も扱ってるし、みたいな。なんか、ええ感じ。ええ塩梅です。はい。なんで、ちょっと楽しんでね、引き続き見ております。はい。ももさん、レターありがとうございます。では、続いてです。寿司食いてーさん。渡辺夫婦の二人、こんにちは。こんにちは。久しぶりにレターを書かせていただきます。はい。久しぶりですね、寿司食いてーさん。684回の自由とはについて、最近読んだ本で面白いなと思ったので紹介させてください。おう。ちょうどいいですね。自由。自由について。カミュという方が書いた本に、シーシュポスの神話という本があります。その中に自由と幸せを一つのお話で書かれていました。神々から、山頂へ岩を運ぶが、あと一歩で岩はそこへ転がり落ちるという永遠の罰を与えられたシーシュポスがいて、彼は自分の運命に意味がない、不条理であると完全に理解しています。不条理。罰ですもんね。シーシュポスは、山頂へ岩を運ぶが、あと一歩で転がり落ちるという罰を受けてるから、まあ、岩を運んでも意味がないってことですよね。不条理。しかし、シーシュポスは何度も続けます。カミューは意味がないと知りながらも、自分の運命を自ら引き受けて行動する姿にこそ人間の究極の自由と尊厳があると。そしてそれを楽しいと思っているのであれば、私たちはシーシュポスを幸福なものと想像しなければならないとカミューは言っているんです。内容が難しいなと思いながら、無意味さを見つめてもそれでも自分で生きることを選べる状態が自由っていう解釈に少しの衝撃を受けました。多くの人は意味がないならやる価値ないじゃんってなるけど、カミューは逆でした。シーシュポスはこれは無意味だって理解して、神々の作った罰にも気づいている。それでも岩を押す。彼は騙されていない。いつか報われるとか、神に評価されるとか、この苦労には隠れた意味があるみたいな幻想を持っていなくて、全部分かった上で自ら岩を押す。すると罰だったはずのものが少しずつ自分の行為に変わっていき、神に支配された存在から自分で選んで動く存在になる。カミューはそれを自由と見たんだそうです。これは現代社会も同じで、仕事や学校、人間関係や生きること自体に対して、結局また明日も同じじゃんって人もいると思いますが、その中に客観的な意味がなくても自分で引き受ける、自分で選ぶ、自分の態度を決める。シーシュポスを幸福なものと想像しなければならないという言葉は、楽しいから幸福ではなく、無意味さを見つめてもなお自分で生きる形や物事の向き合い方を選べる状態を自由であり幸福と呼んでいるんだと。少し自分の考えがまとまりきらなかったので、チャッピーに助立ちしてもらいながらの文になりましたが、最近の気づきでした。長くなり申し訳ないですが、面白い考え方だと思うので、皆さんにも共有していただければ嬉しいです。はい、というね、レターを送っていただきました。さすが寿司食いてーさん。いろいろ向き合って、なんていうの？人生を考えていらっしゃいますね。楽しいですね。僕はこういうの好きですよ。哲学的な問いとかね。まあ、ほんまの哲学の、なんていうの？ほんまのって言ったら言い過ぎか。もう本当にハマってるというか好きで勉強してる友達を知ってるので、そいつと比べたら全然もうなんか、なんていうの？その入り口で喜んでるだけに思っちゃって、ちょっと、すいませんっていう気持ちにもなるんですけど、まあでも好きです。こういう、ことを考えるのはね。はい。まあ、どうですか？皆さんも伝わりましたか？わからなかったら、もう一度繰り返して聞いていただければと思うんですけど、物語ね。まあ、 僕が前ね、そのお話しした自由についての、僕はフランクルっていう人を引用したんですけど、そのフランクルが言ってる自由と結構近そうには感じましたよね。なんか向き合い方のなんか方向性が逆な気がしたんですけど、その大事にしている根幹はすごく似てそうに思いました。結局自分の意思なんですよね。自分がどうするか。こう全てを引き受けて、それでもわしは岩を押すんじゃ、岩を上に上げるんじゃっていうこのシーシュポスの意思というか、この決めて引き受けて行動する姿に、自由や幸福をがあるっていうことですよね。でちょっと思ったんですけど、だ思ったんでそのまま言うと、なんか僕らも言うてシーシュポスじゃねって思ったんですけど、いいか、別にそんな過激な話ではないと思うんで、もうちょっと繋がっちゃった、思っちゃったんで言うと、シーシュポスって永遠の罰与えられて山頂へ岩を運ぶが、あと一歩で岩そこへ転がり落ちるっていう、まあ、罰ですよね。なんかせっかく運んだのに絶対岩は落ちるんかいみたいな、何のために上上げてんねんって感じですけど、いや人間もね、人間も必ずいます。どんな人間でも平等に訪れることってあるじゃないですかね。それが死ですよね。必ず人は死ぬ、いつか。いやこれがね、だから山頂へ岩を運ぶが転がり落ちると一緒じゃねって思っちゃった。必ず人は死ぬ、必ず人は死ぬ、自分は死ぬのが分かってるけど、こうやって今日も生きてるんですよ。何か幸せとか楽しさとか喜びとか成功とかいろんなものを求めて生きて、そして悔しい涙を流すこともあれば、悲しんだり絶望感を味わったり人と比べたりね、いろんなことしながら今日も生きてるわけなんですけど、どうせ死ぬんですよいつか。なのに今日も生きてるってめちゃくちゃシーシュポスじゃねって思っちゃった。これはすごいね。確かに。どうですか、生きることに客観的な意味がなくても自分で引き受ける、自分で選ぶ、自分の態度を自分で決める、そして自分で生きる形や物事の向き合い方を選べる状態である、それが自由であり幸福だと。どうです、どうですって投げかけばっかりです。僕は、なんか、要するに人生なんかってちょっと思っちゃいましたね。このいずれ死ぬ定めのある、永遠の罰を神々から与えられてるのかもしれないです。罰というにはどうなんだって感じなんですけど。でも、人事じゃないかもしれないですよね。これはね。自分らしさって何なんでしょうね。自由って何なんでしょうね。幸福って。何なのだろうかって。答えは分かんないですけど、でもこれは何やろうなって興味持って生きるのがもうなんか僕としては楽しいし、なんか何だろうなって言いながら自分らしさとか幸せを追い求めるというか、大事にして生きていく生き方をなんかみんなとできたらなって、そしてみんなとできてるなっていうのも感じて、嬉しいというか、まあ幸せなね気持ちを感じています。はい。なんかちょっとどう締めようってなって難しいんですけど、いやーでもありがとうございます、寿司食いていさん。哲学的なね、大事な問いかけをね、こうやってレターで投げかけていただきました。おかげでなんかいろいろこうなんやろ、考えが深まって広がって、まあなんか素敵やなって思いました、こうやって生きてることがね。はい、ありがとうございました。はい。というわけでですね。あ、一つね、ちょっと、お知らせというか、ありまして、妻のユミがですね、個人チャンネルをね、立ち上げております。ユミの独り言というね、チャンネルなんですけど、スタンド FM で、立ち上げて、スタンド FM のコミュニティの方で、ちょっとこの前告知させてもらった ですけど、あの放送の方でもね、一言ご紹介したいと思います。まあ、これまた来週ね、ちょっと、もう来週はそれやろうと思ってるんですけど、なんやろな。この二人ごと、別に変わらないですけど、変わらないですけど変わるというか、なんていうの、ちょっとチャンネルのジャケット写真とかね、リニューアルしたいなとか、いろいろ思ってるので、それはまた来週お話しするんですけど、まあそもそもね、この渡辺夫婦の二人ごとってもう6年前ぐらいに始めてるんですけど、6年前ぐらいか。そう。僕がね、始めたんですよ。一人で。最初ね。で、僕が、渡辺大輝が一人で始めたけど、その時から名前は渡辺夫婦の二人ごとってしてて、まあ思いとしては渡辺夫婦としての活動だったり、活動を大事にしてたりとか、あとはユミも来てね、喋ってくれたら嬉しいな、みたいな思いもあって、僕が一人で立ち上げた割に二人ごとっていう名前になって始まったんですけど、まあその中でもユミに来てもらったりして、夫婦の対談形式、っていう形で放送したりもしつつやってて。だから、なんやろな、その立ち上がった経緯知らない人からしたら、なんか二人のチャンネル見たく、思うと思うし、別にそれは間違ってないんですけど、実は僕が一人で、勝手にっていう、勝手にって言い過ぎですけど、僕がやりたくて始めたのが実は二人ごとなんですよね。はい。っていうのもあり、まあ、最近はね、対談形式での収録っていうのをしばらく、できていないんですけど、まあ、ユミもユミで、伝えたいことというか話したいことも、ある中で、その、自分の個人のね、チャンネル、スピンオフって言ったら怒られるか、ユミはユミの一人のチャンネルとして、独立して、なんていうの？表現するっていうので、一回ね、立ち上げてね、やってみてますので、よかったらね、ぜひそっちも聞いていただければと思います。で、この渡辺夫婦の二人ごとも、ちょっと、カバー写真とかね、リニューアルして、こう、中身というか、その別にそんなに変わらないとは思うんですけど、なんていうかな。ちょっとマイナーチェンジっていうの？なんかリニューアルできたらいいなーっていうのも考えながら、ちょっと、割とここまで来てるので、今週ね、割と相談所の方だったり、動画制作の方だったり、落ち着いたので、ちょっとね、それに取り組む一週間にできたらなと思ってるので、またね、それも来週ね、お話しできればと思います。ほい。って感じかな。はい。なので、放送の説明欄からね、ユミの独り言チャンネルもね、ぜひチェックしていただければ嬉しいです。というわけで、今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。引き続きね、チャンネルへのレター募集しております。メッセージとかね、こんなん気づきましたとかも大歓迎です。寿司食いてーさんみたいにね、こんなこと気づきましたとか、投げかけてもらえると僕も、何それってね、いろいろ学びになるので嬉しいですし、あとはご相談とかね、ご質問なんかも募集しておりますので、どうぞお気軽にお寄せください。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。ほな。